エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口紀一です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。 YouTube でも聞けるようになっています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくというテーマのこのプログラム、毎週月曜日更新で行ってます。今日もお付き合いください。アニョハセヨーということで、先週予告しましたように、今月曜日のちょうどお昼頃なんですが、韓国ソウルのインチョン空港で、この録音をしております。金曜から、3泊でソウルに来てます。ザンダリフェスティバルにデリゲーツとして招かれてフェスを堪能してまいりました。プログラムディレクターを僕が務めているミュージックレーンフェスティバルと、まずアンダリフェスティバルがパートナー関係にあるということで、デリゲーツゲストとして、3日間お招きにいただいて交流してライブを見てまいりました。70組ぐらいかな、アーティストが、もう徒歩圏のライブハウス、いわゆるサーキット型のフェスで、アップカミングのこれから伸びていくというタイプのアーティストが集まるというショーケース型のフェスティバルです。ショーケース型っていうとね、サウスバイサウスウェストが有名で、ミュージックレンフェスもそうですし、 FM802 の南ホイールとか名古屋の境スプリングとかも、サウスバイの影響でショーケース型のフェスやってますね。そんな感じのイベントです。で、セミナーやカンファレンスなども、行われていて、なんか今回はフレンチナイトっていうのをやっていたんで、なんかヨーロッパからのデリゲーツが多かったかなという気がします。もちろんアジアからもたくさん来ていて、僕はザンダリ自体は初めてだったんですけど、沖縄に来てくれたり、その他なんか他でも会うことのあるなんかアジアの音楽関係者、フェス関係者とかが多いんですけど、お久しぶりっつってどうしてるって情報交換をしたり、しました。の会場のエリアはホンデっていう、ソウルの中心部に近い学生街ですね。で、実は僕は韓国はもう10年ぶりぐらいになる久しぶり、結構その10年ぐらい前は結構頻繁に来ていろいろアーティストにライブを出したり、こっちで CD 出したりとかも、してたこともあったんで、実はすごい久しぶりで、ホンデっていうところも前に来た時はなんか下北沢みたいだな、劇場とライブハウスのある学生街だなっていう感じだったんですけど、飲食とファッション系のショップがすごい増えてて、なんか裏原宿みたいな、裏原って感じになっていて、そんなところで美味しいレストランなんかもあるようなところで、ライブハウス6軒が、メイン会場でやっていたという感じで、やっぱり3分の2ぐらいは韓国のアーティストですかね。日本のアーティストも、2組オードリーっていうのかなと、ニコニコタンタンとライブ見てきましたけど、頑張ってて結構盛り上がってたんじゃないかな、いいライブやってるなっていう風に思いました。なんかまた海外でね、日本のアーティスト見るっていうのもなんか独特の感じで僕は好きなんですけど、はい、すごくなんか韓国でソウルでショーケースフェスをなんかアジアの友達も周りに行ってみるって、またなんとも言えない楽しい時間になりました。で、ちょっと久しぶりの韓国なんで、ちょっと散歩しようかなと思って、ヨニドンっていうね、エリア行ってきました。なんかガイドブックによると、ソウルの代々木上原っていう振り込みで、僕、代々木上原にね、住んでた時期もあるんで、ちょっと行かなきゃなっていう。で、ホンデの、僕が泊まってるホテルから歩いて20分ぐらいのところで、高級住宅地なんでしょうね。で、そこに飲食店とか、それこそちょっとおしゃれなセレクトショップとかがあるような、なんかおしゃれな一角で、代々木上原ってのは確かにそんな感じだな。そこに行く途中はなんか三茶みたいだなと思いながらいました。で、今回スケジュールがあって、奥さんも一緒に来てくれてたんで、午前中とかランチとかちょっとそういうなんかソウル観光みたいなことも、できたんですけど、やっぱりこう評判のカフェとかレストランに行くと、インテリアとか、あとセレクトショップもですね、食器とか服とか、全体のプロデュースの感じで、もちろん食文化も含めて、なんかカルチャーがどんな感じかっていうのをなんか体感できますよね。はい、すごいやっぱレベル高いなと。代々木上原とかね、谷中のカフェのオーナーが来ても刺激受けるようななんかお店がたくさんあるなというふうに思って、なんか今やこう東京とソウルというか、日本と韓国ってこうやって競い合ったり刺激し合っていく、そんな存在にカルチャーでもなってるんだなっていうのは、カフェとか行きながら 感じることができました。まあ、サッカーとかね、野球とかスポーツはまあ昔からそういう感じだし、まあ一方でね、やっぱ世界いろんなとこ行ってると、まあすごい日本と韓国って似てるとこ、近いとこたくさんあるなっていうふうに思うし、でね、 K-POP は圧倒的に先に行かれてしまって、ね、日本から始まったのに先に行かれてしまいましたけど、まあ音楽協会も、日本の音楽協会がデジタルとグローバルにね、去年ぐらいから本気で向き合うってことを始めたので、なんか本当の意味で韓国の音楽界とも連携したり競争したりできるようになった気がしてるのかなと。まあ、ミュージックレーンフェスティバルっていうのはアジアのハブの役割をまあ志向しているので、音楽シーンの活性化とか、そのキャリアがまだね浅いアーティストに活動機会を作るってことに注力していこうと思っていて、ザンダニフェストももっともっと提携していこうというふうに思っています。はい、今週気になったニュースは2つです。1つはトリップドットコムグループとライブネーションアジア、音楽ライブ旅行を推進した戦略的パートナーシップを締結と。ここは大事ですね。インバウンド立国という感じの日本ではもっともっとね、やっぱりコンサートがね、コンビニ紙チケットとかやってる場合じゃないですよっていうのをよく僕言ってるんですけど、インバウンドのお客さんをコンサートに見てもらって、それってリピーターも増やせるし、好きなアーティスト見つかったらね、他の街で見ようみたいなことにもつながるし、観光の刺激にすごくコンサートってなると思うし、もちろんねフェスもですけど、なんかこの音楽ライブ旅行っていうのをライブネーションアジアとトリップドットコムに任せている場合じゃなく、日本も積極的にやっていかなきゃいけないところだなと思います。それからですね、これでかいんですよ。ビリーブ今井和成氏をビリーブジャパン会長兼ストラテジックビジネスリレーションズシニアエグゼクティブディレクターに任命っていうね、いやこれは結構音楽協会的には大事件だと思います。なんか今井さんが、いやちょっと震度のことでもう NDA が厳しくて何にも言えないんだけど、もごもごもごって言ってて、まあ僕的にはまあ 40% ぐらいの確率でビリーブ周りありかなと思ってたんで、やっぱりなって感じなんですけど、まあビリーブっていうのはそのレーベルサービスっていう、デジタルに特化してレーベル機能を提供するっていうところでは、まあ世界一の会社、フランスの会社で、チューンコアの親会社、チューンコアジャパンは孫会社になるんですけど、まあ日本ではビリーブジャパンちょっとあまり出遅れていたんで、まあ業界知り尽くすね、今井さんが加わることで、なんか見方、ビリーブの見え方も変わるし、説明も進むし、日本の音楽業界のね、DX の推進のにつながると思います。なんか今井さんもね、まあある種最後のキャリア的な覚悟でお引き受けになったっていうのは、まあ賞賛あるんでしょうし、すごい楽しみですし、まあ僕もできる限りのことはご協力して、なんか一緒に盛り上がって日本を盛り上げていけたらいいなと思います。あのザンダリーフェス見てても思うんですけど、アジアの音楽界も本当にだいぶ交流できてきたし、デジタルとグローバルってことでね、この2つのニュースを見てもなんか動き始めてるなと。あのデジタルとグローバルでやんなきゃダメですよって警笛を鳴らす係を僕15年ぐらいやってきたんですけども、その役割は終わったので、これから自分が何をやるのかできるのかっていうのをね、まあ、今考えて、まあ、いくつか取り組みも始めてるんですが、そうですね、自分の役割何ができるか考えていきたいと改めて思うようなニュースでもありますし、このソウルの3日間の体験でもありました。でソウルの街って結構アーミー服着た若者も多いんですね。まあ徴兵制の国ですからね。だからそんな中で改めてなんか思うのは平和の大切さだなと。でソウルはね、北朝鮮との国境近いし、まだねこの戦争問題休戦中ですからね。ただ韓国久しぶりに来たら本当に経済発展してるし、文化的にもねレベル上がってるなって思うのも、やっぱこれ平和があってこそのことだっていうのを、まあ海外にいてちょっとこうグローバルな感じで見ると改めて思いますね。なんか日本は自民党と維新で高市政権になるっていう話の報道が出てますけど、まあ平和第一でね、まあ、日本は今の力で国力でも東アジアにね戦争を起こさないようにする努力っていうのは十分できる存在だと思うんで、政治の世界にも頑張っていただきたいなと。北朝鮮があってね、中国共産党があって、こうやっぱり平和に関して懸念点はあるわけで、ね、アジアの音楽の発展っていう時にも平和が大前提だなと改めて思います。 ね、今週はちょっとインチョン空港にいて境派な気持ちになってるんですが、そういえばインチョン空港って20年以上前にできたと思うんですけど、でっかいハブ空港でアジアのハブを目指すって当時から言ってて、僕インチョン空港初めて来た時になんか日本遅れたなって、あ、ついに日本がもうアジアの中で遅れを取る時代が始まったんだなって、2001、2年ですかね、思ったのを改めて思い出しました。今一生懸命ね、羽田も国際化したり、頑張ってると思うんですが、なんかアジアの中での日本、アジアが発展していくことにこう乗っかっていくし、促進していくってことを、まあ、まずは音楽のところからやっていくのは大事なんじゃないかと、ちょっと社会派な、エンターテックストリートでした。ということで、これから、東京に帰ります。また来週お会いしましょう。お聞きくださってありがとうございました。それじゃあね、カムサミダーン、バイバイ。